マルコの福音書11章をお開きください。今週はイエス様が十字架につけられた受難週です。イエス様はおよそ30歳になられた頃、救い主としての公の働きを始められました。その働きはガリラヤ地方で始まり、時が満ち、神の国が近くなった、悔い改めて福音を信じなさいと述べ伝えられました。ガリラヤのカペナウムの町を拠点にして、ガリラヤ全地を巡り福音を告げ知らせ、神の言葉を教えました。またさまざまな病気にかかっている多くの人を癒し、多くの悪霊を追い出されました。それによってご自分が神の子であることを示されました。しかし群衆の多くは奇跡を求めるだけで、イエス・キリストが誰であるか理解することはありませんでした。約3年間のガリラヤ地方での働きを終えられ、エルサレムへ向かう最後の旅が始まり、サマリアを通って南下し、ユダヤ地方とヨルダン川の向こう側ペレア地方に行かれ、そこで6ヶ月の間多くの奇跡を行われ、また教えをなさりました。それから再びヨルダン川を渡り、前回見たようにエリコの町の近くでも盲人で物乞いの人を癒されました。そしていよいよ今日の箇所でエルサレムに入場されます。それは十字架におかかりになる週日曜日のことでした。今日のこの11章からイエス様の地上生涯の最後の1週間が書かれています。それでは11章の1節からご覧ください。さて彼らがエルサレムの近くに来て、オリブ山のふもとのベテパゲとベタニアのに近づいた時、イエスは2人の弟子を使いに出して言われた。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐまだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのに気がつくでしょう。それをほどいて引いてきなさい。もしなぜそんなことをするのかという人があったら、主がおいるようなのです、すぐにまたここに送り返されますと言いなさい。そこで出かけてみると、表通りにある家の戸口にロバの子が一匹つないであったので、それをほどいた。するとそこに立っていた何人かが言った。ロバの子をほどいたりしてどうするのですか。6節一緒に読みます、はい、弟子たちがイエスの言われた通りを話すと、彼らは許してくれた。イエス様と弟子たちはエルサレムの近く、オリブ山のふもとベテパゲとベタニアに来られました。ヨハネの福音書12章1節によると、杉越の祭りの6日前にベタニアに来られたと書かれています。この杉越の祭りというのはイスラエルの三大祭りの一つです。イスラエルがエジプトの奴隷から解放された、そのことを記念して行われる祭り、これが杉越の祭りなんですね。イスラエルは400年間エジプトの奴隷でした。苦役を強いられて苦しんでいました。それで神に助けを求め、神がモーセを用いて彼らをその奴隷から救い出してくださいました。同じように神はキリストによって私たちを罪の奴隷から救い出してくださいます。イエス・キリストが私たちの罪の身代わりで十字架におかかりになるのは、この杉越の祭りの日なんですね。で、この杉越の祭りの6日前、すなわち金曜日に、イエス様はこのベタニアの村に来られました。もうすぐそこがエルサレムで3キロほど離れた村であるわけです。で、そこにはイエス様が死人の中からよみがえらせたラザロとその姉妹マルタとマリアがいました。で、エルサレムに来られるときはいつもイエス様は彼らの家に泊まられたわけですが、最後のこの1週間も彼らの家に泊まり、エルサレムに通われます。 で、この祭りになると大勢の人々が田舎から出てきて、当然もう宿屋がない状態なんですが、まあその現実もあるわけですけれども、それ以上に最後の1週間を親しい人たちと共に過ごしたい、そのことが何よりもの理由かと思われます。さて、ここでイエス様は2人の弟子を使いに出して向こう村へ行きなさいと言われました。向こう村っていうのはおそらくこのベテパゲの村のことだと思われます。向こう村へ行きなさい。村に入るとまだ誰も乗ったことのないロマの子がつないであるのに気がつくでしょう。それをほどいて引いてきなさいと言われました。ロマの子がつながれている、その村にある。なんでイエス様知っておられたんでしょうか。考えられるのは2つですね。まず1つは常識的に考えると、エリコからこのベタニアの村に行くのに、このベテパゲの村、小さな村であったわけですが、そこを通っていくわけです。ですからこのエリコからそこに行くために、この途中のベテパゲでロマの所有者たちと事前に交渉していただろうということが、まあ常識的に考えられることですね。まあ、前もってイエス様何が起こるのか知っておられたわけで、その事前に準備をして事前に交渉されたって考えられるわけです。もう一つは神の視点から言いますと、神は全知なる方ですから、イエス様も全てをご存知な方で、その場にいなくても全てを見通すことができる、見なくても知っておられたっていうことが考えられますね。例えばイエス様が弟子たちを召すときに、ナタナエルっていう弟子がいたわけですが、ナザレから何の良いものが出るかと彼は言ったわけで、でイエス様のところに来ると、イエス様があなたは本当にイスラエル人です、であなたがここに来る前に私はイチジクの木にあなたがその下にいるのを見ました、そのように言うからびっくりするわけですよね。あなたは預言者だと思います。でまたヨハネの福音書の4章でしょうか、サマリアの女と初対面なのに彼女の背景をイエス様は知っておられたわけです。彼女は結婚に失望し、5度も結婚に失敗をして、今いるのは同棲中の男であった、そのことをイエス様が言い当てたので、この女性はびっくりした記事が書かれているわけです。ですからどちらであってもイエス様には可能なことであるわけですね。そしてここで、もしなぜそんなことをするのかという人があったなら、主がお入り用なのです、すぐにまたここに送り返します言いなさいと言われました。またここに送り返すから、ただ持っていくだけではなくして、主が使うんだけれども使ったとはちゃんと返すと、でロバの所有者たちを安心させる、この配慮もイエス様を怠ることはなかったわけです。すべての権利、すべての権威を持っておられる方ですから。でもかといってイエス様は横柄な態度はいつも取らなかったわけですね。いつもへりくだった方で、人々に仕え礼儀を尽くされた方でした。第一コリントの13章といえば愛の書ですが、愛は親切で妬まず、そして愛は高ぶらず、そして愛は礼儀に反することをしないと書かれてますが、まさにイエス様は礼儀に反することをなさる方ではありませんでした。そして二人の弟子はここで出かけてみると、表通りにある家の戸口にロバの子がつないであるのを見て、それをほどいたという。するとそこに立ってた何人かが、ロマの子をほどいたりしてどうするのですかというわけです。で何人か立ってて、私たちのロマの子どうするんですか。どうやらこのロマの子の所有者は一人ではなく数人で所有していたことがわかりますね。で日本でも東京あたり行くと、まあ、駐車場の問題もあってカーシェアリング、あるいは自転車を共同で使うために そういうふうにやってる人たちが多くなってますけれども、聖書の時代は貧しい人たちが羊やこのロバなどを共同で使用することはよくあることでした。で、弟子たちがここでイエス様の言われた通りに話すと、彼らは許可してくれたということなんですけど、まあ、彼らの応答が好意的だったことからすると、この人たちも信仰を持ってた人たちであることが伺い取れますよね。キリストを信じた者を喜んで持っているものを主のために差し出す人でもあります。7節見ると、そこでロバの子をイエスのところに引いていって、自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。弟子たちはイエス様の言われた通りにそのロバの子をほどいて、それをイエス様のところに引いてきました。そしてイエス様が心地よく乗れるように自分たちの上着をロバの背にかけて、イエス様がロバの子に乗られたという。イエス様がロバの子に乗られた。で、これはゼカリア9章9節の預言の成就であるわけです。で、そこにはこう書かれています。シオンの娘を大いに喜べ、エルサレムの娘を喜び叫べ、見よ、あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で救いを賜り、柔和でロバに乗られる。それもメロバの子の転ばに。はっきりとこのように救い主が来られる時にはロバの子転ばに乗られると、ゼカリアおよそ500年ぐらい前でしょうかに予言をされたという。それが成就したという。この世の王や将軍であれば白馬に乗ってきますね。そして華やかに衣装を着て鳴り物入りで登場するわけですけれども、イエス様は王の主の主であられる方なのに、荷物を運ぶロバの子に乗って来られました。これは救い主が柔和な方であり、平和をもたらす王として来られたことの象徴です。イエス様は2000年前に初めにこの地上に来られました。その初めに来られるとき、私たちの罪をあがなうため、苦難のしもべとして、ロバの子に乗って来られました。私たちの罪を背負い、その罪の支払いのため、あがないのため、苦難のしもべとしてロバに乗って来られました。しかし聖書の預言は、再びキリストは戻って来られる。ということです。で、再び来られるときは悪を裁き、この地上を治め、この地上を治める栄光の主として、今度は白い馬に乗ってくるっていうのが聖書の予言なんです。ちょっとそこを開いてみましょうか。黙示録、面白いとこなんですけど、また近いうちに黙示録学ぶ機会になると思います。黙示録の19章を開いていただけますか。ここはヨハネの福音書を書いた使徒ヨハネが書いた、御霊によって書いたところです。そこの19章の11節にはこのように書かれています。498ページ一緒に読みます、はい。また私は開かれた天を見た。見よ、白い馬がいる。それに乗った方は忠実また真実と呼ばれる方であり、義をもって裁きをし戦いをされる。このようにイエス様が再び戻って来られる時には白い馬に乗って来られるということです。最初の時はロバの子でした。これは苦難のしもべ、柔和な方としてイエス様は来られるわけです。しかし再び来られる時はこの地上を裁く方として、義なる方、栄光の主としてイエス様は白い馬に乗って来られるという。で、この時弟子たちはなぜ、さあ戻りましょう、イエス様がロバの子に乗ったのか理解していませんでした。ヨハネの12章によると、はじめ 弟子たちにはこれらのことが分からなかったと12章の16節には書かれています。しかしイエス様が栄光を受けられてから、これらのことがイエスについて書かれたことであって、人々がその通りイエスに対して行ったことを彼らは思い出したと、そこには書かれているんですね。このように弟子たちがこれらのことを理解したのは、イエス様が復活した後のことでした。それまでは全てのことが隠されたことであったわけです。8節。すると多くの人が自分たちの泳ぎを敷き、また他の人々は木の葉を枝ごと野原から切ってきて道に敷いた。9節、10節一緒に朗読します。はい。そして前を行く者も後に従う者も叫んでいた。ホサナ祝福あれ、主の御名によって来られる方に祝福あれ、今来た我らの父ダビデの国にホサナ意図高きところに。イエス様のエルサレム入場です。ローマ軍の凱旋パレードであればファンファーレが泣き、吹き鳴らされたことでしょうね。マーチングバンドがあり、そして兵隊白馬に乗った将軍、その後にまた兵隊がいて戦利品や捕虜が続いたと思うんですね。しかしイエス様の入場はファンファーレなしでした。で、兵隊ではなく元漁師たちでした。主税人たち、罪人たちであったわけです。そして白馬に乗ってではなくロバ、しかも荷物を運ぶロバの子に乗ってイエス様は来られました。しかし多くの人が歓声を上げてイエス様を歓迎するわけで、この時期はエルサレムには杉越の祭りを祝うために田舎から多くの人が集まってきていました。歴史家ヨセフスによると、この祭りには少なくとも200万人とも300万人とも言われる人々が集まったと言われています。イエス様の働きはガリラヤ地方から始まり、そしてその名はガリラヤ地方だけではなくユダヤ全国、さらにはここエルサレムの人々にも知れ渡りました。耳の聞こえないものが聞こえ、足のなえたものが歩き、ツアラート当時の不治の病が癒されて清められて、またエリコの町の近くでは盲人が癒されました。さらにその前後にはベタニアの村のあのラザロが死人の中からよみがえったわけで、これらのことをこの群衆は皆知っていたわけです。そのイエス様が来られるわけで、人々は喜んで歓迎します。で、祭りに来てたわけですが、その多くの人が自分たちの上着を脱いでそれを道に敷いたということなんですけど、これは旧約聖書の第二列王記の9章13節に書かれていることなんですね。で、そこには王が来た時に王を迎える敬意を表す行為として皆上着を脱いでそれを敷いた内容が書かれています。また他の人々は木の葉を枝ごと野原から切ってきて道に敷きました。ヨハネの12章の13節には白の木の枝を取って出迎えのために出て行ったと書かれています。白の木が、今でヤシの木ですね。その葉っぱをそこに敷くっていう。群衆は自分たちの上着を敷いて、白の木の枝を取って道に敷きました。今朝の新聞見ると、昨日でしょうか、沖縄国際映画祭が始まったということで、500人ばかりの芸能人、お笑いの人たちがやってきて、でそれを見ようとたくさんの人たちが集まり、でそこにはレッドカーペットが敷かれて、その上をこの芸人たちが歩いている姿をみんなが歓声を上げて迎えているという内容が今朝の、朝刊に載ってたわけですけれども、今でいうレッドカーペットを敷いて特別な人を歓迎する時のようなものがここで行われていることを想像したらよろしいかと思いますが、イエス様はたくさんの人々に歓迎されるわけです。そしてイエス様の前を行く者も、9節見ると、後に従う者も叫んでいったということですね。ホサナ、 ホサナっていうのは今救ってくださいっていう意味です。祝福あれ、主の御名によって来られる方に祝福あれ、今来た我らのダビデの国にホサナ、糸高きところに。群衆は叫ぶわけです。喜ぶわけです。で、彼らが歌ったのは詩編の118編なんですね。ちょっと開いてみましょうか。今のところ押さえていただいて、聖書の大体真ん中を開いてみてください。そうすると詩編が出てきます。で、そこの118編、私の聖書でいうと1026ページです。118編の24節にこう書かれています。これは主が設けられた日である。この日を楽しみ喜ぼう。ああ主よ、どうぞ救ってください。ああ主よ、どうぞ栄えさせてください。主の皆によって来る人に祝福があるように、私たちは主の家からあなた方を祝福した。27節一緒に朗読します。主は神であられ、私たちに光を与えられた。枝を持って祭りの行列を組め、祭壇の角のところまで。このように彼らはこの詩編の118編を暗記していたわけです。見ないで、私たちは見ないと言えないわけですが、彼らは見ずに、これは主が設けられた日である、この日を楽しみ喜ぼう、ああ主よ、どうぞ救ってください、ホサナ、主の御名によって来られる方に祝福があるように。そして27節の最後には祭壇の角のところまでって書かれています。この祭壇の角っていうのは人々の罪の贖いのために動物の生贄を捧げるところ、これが祭壇だったわけです。四隅に角があり、動物が人の罪の身代わりとして死ぬわけです。このように初めの契約、古い契約において神はイスラエルのためにどうしたら罪が許されるか視聴覚で教えられるわけです。あなたが罪を犯したら祭司のところに動物を持ってきなさい。で、祭司は頭に手を置いてその人の罪を動物に転嫁して身代わりとして動物がほふられるわけです。このように聖書をはじめから血を注ぎ出すことなしには罪の許しがないことを教えています。罪の許しには身代わりが必要である、犠牲が必要である。同じように神は私たちの罪を完全に取り除くため、初めの契約は本物が来るまでの、本体が来るまでの教えるためのものでした。それは影でした。本体の影でした。本体はイエス・キリストであるわけです。古い契約においては動物が生贄として血が流されるわけですが、それは不完全なものです。完全な方が来られます。罪のない神の子羊が来られるわけです。ですからバプテスマのヨハネはイエス様をご覧になった時に、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と彼は証言したわけです。その神の子羊イエス様が血を流される、すなわち命が捧げられることによって、その犠牲によって私たちの罪が許され、罪から救われる、これが神の私たちを救う完全な救いのご計画、方法であったわけです。もちろん群衆はそのことを理解することはありませんでした。さあ戻りましょう。ここで群衆はイエス様を自分たちの王として歓迎するわけですね。はっきりと彼らはイエス様を王、自分たちのメシアとして歓迎するわけです。イエス様はご自身も、彼らがご自分を王と認めたこと、メシアと認めたことをここで公に受け入れられました。今までは公の場でご自分をメシアとして表すことはなさらなかったわけですね。覚えてますよね。奇跡をなさるたびにこのことを誰にも言わないように、黙ってなさい、誰にも言ってはならない、そのように命じられたわけですよ。不思議ですね。普通は言いなさいって言いそうですけれども、もっと宣伝しなさい、もっと伝えなさい。でも時が来るまで イエス様は黙っていなさい。しかし今定められた時、この日がついに来たわけです。予言の通りにイエス様はロバの子に乗って公に救い主としてエルサレムに入場されました。群衆は歓喜の声を上げ、自分たちの王を迎えました。しかし彼らは本当の意味でイエス様のことを理解していたのではありません。彼らが期待していたのはローマの圧政から解放する政治的なメシアでしかありませんでした。ですから自分たちの期待していた政治的なメシアでないことがわかると、今彼らを喜んでホサナ、主の御名によって来られる方に祝福あれ、そのように主の御名を賛美していた同じ群衆が、数日後には十字架につけろ、十字架につけろ、そのように狂ったように叫ぶわけ。イエス様はそのことを知らなかったんでしょう。初めからイエス様はご存知だったわけです。人の心が、群衆がどのようなものであるか初めから知っておられました。彼らがいつも自分の都合のいいようにしか信じないこと、本当についていく気などないこと、自分のしてほしいことをしないと怒ってしまうこと、自分の利益にならなくなるといつでも去っていってしまう、それが群衆の心であることをイエス様は初めから知っておられました。こうして最後に十節、イエスはエルサレムに着き宮に入られた。そしてすべてを見て回った後、時間ももう遅かったので十二弟子と一緒にベタニアに出て行かれた。こうしてイエス様はエルサレムに着きました。そして宮に入られました。さらにここですべてを見て回ったと書かれています。すべてを見て回った。何を見たんでしょうか。イエス様が神殿のすべてを見て回りました。荒れ果てた神殿の姿ですね。もちろん見た目は立派でした。外観は立派なものでした。弟子たちもなんと立派なことでしょう、驚くほどきれいな大きな大理石が散りばめられたような立派なものでした。しかし内側は霊的には荒れ果てた状態、堕落した状態でした。この少し前にエルサレムに入る前の記事がルカの福音書の19章のに書かれてますけれども、そこの41節でイエス様はその遠くからエルサレムの町をご覧になって、そのエルサレムに近くなった頃、都のために泣いた、エルサレムのために泣いたって書かれてるんです。ああエルサレム、エルサレム、主はご自分の町をご覧になって涙を流されたって。そして彼らが誇りとする神殿が崩壊されることを予言されました。イエス様が予言された通りに紀元70年、十字架から40年後にローマ軍によってこの神殿は崩壊されます。彼らの不信仰の結果でした。そしてここにあるようにイエス様はエルサレムに着いたわけですね。宮に入られてすべてを見て回られました。神を礼拝するはずの場所が、すべての民の祈りの家が強盗の巣になっていました。不正な商売がそこでなされていました。商売が問題なのではなく、不正にそれをしていることが問題でした。でそれで翌日月曜日には宮清めをなさいます。 日曜日にイエス様はエルサレムに入城されました。翌日、それがちょうど今日のこの日曜日と同じ日曜日なんですね。同じ週の金曜日にイエス様は十字架につけられます。月曜日には何をされたのか。月曜日には宮に入って宮の中で不正に商売している人たちを追い出されます。テーブルをひっくり返し鞭を作り彼らを追い出すわけです。で、それをした最初立法学者たち、いわゆる宗教指導者たちはどのように殺そうかと相談します。それが月曜日です。で、火曜日にはその彼らがやってきて何の権威によってそのようなことをしているのか、そのようにイエス様に詰め寄ります。しかしイエス様は彼らの偽善を責めます。そして例えで多くのことを教えられます。さらに神殿が崩壊すること、そして世の終わりのことも教えられるのがこの日です。で、水曜日のこと聖書は書かれてます。おそらく静まる時を持たれたんでしょう。そしていよいよ杉越の祭りの前の日、木曜日にご自分の愛する弟子たちだけを呼んで最後の晩餐を持たれます。彼らは最後の晩餐でも誰が偉いのか、そのように争うわけで、最後までプライドは崩れることはありませんでした。しかしイエス様は黙って立ち上がり彼らの足を洗われ、そして互いに仕え合うこと、互いに愛すること、私はブドウの木、あなた方は枝です、私にとどまりなさい、そうすれば多くの実を結びます、そして父なる神に最後の祈りを主はなさり、それからオリブ山に向かい、あのゲッセマネの園で苦悩の祈りをなさるわけですね。父よ、できますならばこの杯を私から取り除けてください、十字架にかからずに人が救われる方法があるのであればそのようにしてください、そのようにイエス様は三度父に祈ったわけですが、十字架以外に救いの道がないことを再確認されて、その後ユダがやってきて最初立法学者たちに引き渡すわけです。で、大祭司カヤパの家でイエス様は不正な裁判を受けます。で、彼らは偽りの証人を立て死刑に定め、そして異邦人に引き渡します。で、夜が明けると正式な裁判を持ち、ローマ総督ピラトは私はあの人に罪を認めませんとはっきりと無実を言うわけですけど、しかし今日見たこの群衆、ホサナ、祝福あれ主の御名によって来られる方に、あの数日前には喜んで大声で主を歓迎した王として認めた彼らが、俺たちの王はこの人ではない、カイザルが俺たちの王だ、覗け覗け、十字架につけろ、彼らは極悪人バラバを選んで無実なイエス様を十字架につけるように激しく叫ぶわけです。で、ピラトはどうにか釈放する方しようと努力するわけですが、結局そんなことをするとカイザルに訴えられるっていう、彼らの脅しに屈して無実のイエス様を彼らに引き渡すわけ。イエス様をあざけられ、椿をかけられ、鞭打たれます。そして金曜日の朝9時にカルバリの丘で犯罪人とともに十字架につけられます。その時イエス様はこう言われました。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。ルカの23章の34節、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのです。 二人の犯罪人が右と左につけられてイエスは真ん中におられたわけですが、初めは二人とも罵っていました。自分を救って俺たちも救えと言ってました。しかし一人はその十字架の上で悔い改めるわけですね。そしてこう言います。イエス様、あなたの御国の蔵にお着きになるときは私を思い出してください。私を思い出してください。イエス様は、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。彼は何か良いことをしたわけではありません。最後まで彼はひどいことをし、極悪人であったわけですが、最後の最後に彼は福音を聞いて悔い改めて救われました。それからイエス様は苦しみの中で、そこにいたのは女たちがガリラからずっとついてきて十字架のもとにいました。弟子たちはみんな去っていきました。逃げました。かろうじて弟子の一人のヨハネだけがそこにいて、母マリアにこう言うわけですね。女の方、そこにあなたの息子がいます。ヨハネは息子ではありませんでした。マリアとヨセフの間には他に少なくとも男の子4人、女の子が2人生まれました。でも彼らはまだ信仰なかったわけで、弟子のヨハネにマリアのことを託します。そしてヨハネには、そこにあなたの母がいますと言われました。それから12時に全地が真っ暗になって、3時までそれが続いたと書かれています。で、午後3時ごろイエス様はこう叫ばれます。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。このあと、私は乾くと言われ、水ぶどう酒を受けられると完了したと言われたと、ヨハネの19章の30節には書かれています。完了した。何が完了したんでしょうか。私たちの罪の支払いが全て済んだってこと。罪の贖いの業が完了した、完成した。そのように言われて、大声で父よ我が霊よ御手に委ねますと言われて息を引き取られたと、ルカの23章の46節には書かれています。父なる神から任されたすべての任務をイエス様は最後まで全うされて御手に委ねました。さあ、ここでイエス様はエルサレムに入場されたわけです。今日の箇所、1週間の今話をざっとアウトラインで説明したわけです。どうぞゆっくり読んでください。なぜイエス様は十字架につけられたんでしょうか。ユダヤ人たちの妬みによってでした。しかし実は十字架は神が私たちを罪から救うための方法であったわけです。聖書は罪人、皆罪人であり義人はいない、一人もいないとローマの3章10節に書かれています。そして罪から来る報酬は死ですと教えています。ローマの6章の23節に書かれています。さらに人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると教えています。ヘブルの9章27節です。このように聖書ははっきりと、私たち人類は皆罪人であり誰一人それに異議を唱えられる者はいないとはっきり言ってます。で、それがはっきりわかるのは、律法を知れば知るほど自分が罪人であることがわかるわけです。神の基準からすると皆違反者なんですね。ですから清い神の前に皆有罪が確定してて、裁きを受けて当然だと教えているわけです。しかし聖書の良い教えは、良い知らせは、 それは神が私たちを憐れんでくださったという、私たちを愛してくださった、私たちを愛しご自分の一人を使わせてくださったということ。何のため？私たちの罪の身代わりとしてこの方が十字架にかかるためでした。最後に第二コリントを開いてメッセージを取りたい、閉じたいと思います。第二コリントの5章を開いていただけますか。5章の21節、有名なところですね。ぜひ暗証聖句の一つと一つとしてください。5章の21節、私の聖書では351ページです。そこを一緒に朗読したいと思います。5章の21節、ご一緒にどうぞ、はい。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。神は罪を知らない方イエス様を私たちの代わりに罪とされたとあります。イザヤ書の53章の6節には、主は私たちのすべての咎を彼に負わせたと書かれています。第一ペテロの2章の24節には、キリストは自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われましたと書かれています。いやいやながらイエス様は十字架に向かわれたわけではありません。自ら進んで喜んで前に置かれている喜びの家に、私たちが救われることを主は見て、ご自分がこの苦難を通れば、この杯を飲めば、信じる者は救われることをイエス様は知っておられて、私たちの罪を背負って死んだということ。そして聖書の良い知らせは、このキリストを信じる者は誰でも救われるということだ。今週はこのイエス様が十字架につけられた受難週です。あなたにとってイエス・キリストはどういう方でしょうか。群衆は聖書を知ってました。私たちよりも知ってるわけです。どうして？あの詩編の118編、クリスチャンの方でも初めて読んだ方もいるでしょう。あるいは長いこと読んでても暗記してないわけです。私も暗記してません、残念ながら。内容は知ってますけど。でも彼らはそれを全部言えるぐらい熱心であったわけです。しかし彼らの信仰は自分の都合のいいようにしか信じないわけです。自分たちの願いを叶えてくれる都合のいいような信じ方しかしませんでした。上着を脱ぐぐらい王として歓迎するわけですよ。賛美も高らかと歌うぐらい、聖書も知っているぐらい、彼らはそういう熱心さがあったわけですが、でもそれはノリであって、心の深い部分から神を愛し、思いを尽くし、力を尽くして自分の王にしてたわけではないんですよ。自分の都合のいいような信じ方しかしなかった。だからそうでないと分かるとすぐに去っていく人たちであるわけ。しかし私たちはそうだってはいけないわけですね。私たちはもうすでにこの方がどういう方か知っているわけです。私たちを罪から救うためにイエス様は来られました。この方が十字架にかかることによって、そのことを信じることによって、あなたは私も私たちはもうすでに救われたわけです。この方こそ生ける神の御子キリストです。救い主です。王の王、主なんです。神はこの方を与えるほどあなたのことを愛してくださったわけです。ですから私たちは生活の中でいろんな苦難があるわけですが、信仰を持ったのにどうしてこういうことが起こるのか、そういうこともあるわけですよ。持っても持たなくてもそれがあるわけで、でも持ったがゆえにまたいろんな苦難や迫害も起こるわけです。聖書はそれ否定してません。起こるわけです。でも神の愛は変わることないわけです。十字架によってはっきりとそのことが示されました。私たちはこの受難週、 イエス様が私たちを救うために苦しまれたこと、イエス様はあなた方も自分の十字架を追って私についてきなさいと言われました。私たちはこの方を覚えて、恵みを覚えて、感謝を持ってこの受難週を過ごしましょう。お祈りします。天の父なる神様、イエス様が私たちの罪のために苦しんでくださったこと、犠牲を支払ってくださったこと、そのことによって多くの人が救われる、これがあなたの計画だったことを感謝します。私たちもこの良い知らせを聞いて救われたことをありがとうございます。どうぞ主が言われたように、私たちも十字架を追って主はあなたに従って歩めるように、どうぞ私たちを助け導いてください。栄光が主の御名にありますように、イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。